中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は麻酔にまつわる予防のお話ということを、中央病院の麻酔科部長松村陽子先生にお話を伺っていこうと思います。松村先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は麻酔科の先生ということなんですが、麻酔科の先生は手術の時にどのようなお仕事をしていらっしゃるのか教えてもらっていいですか？
はい、麻酔科と聞くと手術中に眠らせてくれる人たちというイメージをお持ちの方が多いと思います。
はい、
まさしくそれが大きな仕事の一つで、体に強い刺激が加わる手術の際には全身麻酔で眠っていただいている間に手術を行います。
はい、
しかしそれ以外にも、全身麻酔中は手術が無事に終了するまでに麻酔で意識がない患者さんから受け取るいろいろな情報をもとに管理しています。
うん、
例えば手術前から患者さんは食事や飲水を制限されていますし、
はい、
手術中も何も飲んだり食べたりすることができません。手術中に十分な水分を補うことで血圧や心拍数が落ち着きます。
はい、
また手術を受けている患者さんには意識はないけど手術の痛みを感じていると脈拍が速くなってきたり、
うん、
血圧が上がったりします。
ああ、そうですか。
麻酔科医は血圧や脈拍や手術の進行状況を見ながら痛み止めを追加して、眠っている患者さんが痛みを感じないように努めます。その他にも、酸素が足りなくて息苦しかったり、血圧が上がったり下がったりして体調がおかしくなるということを自分で訴えることができないために、手術中は状況に応じて必要な処置を行っています。
はい、
もちろん全身麻酔だけを管理するだけではなく、下半身麻酔といっておへそから下の感覚をなくす方法で麻酔管理をしたり、ブロックで必要な場所だけ痛みを取るような方法での麻酔管理を行うこともあります。
うん、先生がね、最初にお話してくださった通り、手術中に眠らせてくれるのが麻酔科の先生のお仕事だと思ってましたが、
はい、
その手術をしている間もちゃんと患者さんの体の変化を見てくださってるということなんですね。
はい、そうですね。
麻酔科の先生、手術に関してその他にどのようなことを行ってくださってるんですか？
はい、麻酔科医の仕事は手術中の患者さんを安全に管理することですが、
はい、
安全に管理するための下準備も重要です。
うん、
中央病院では手術麻酔を麻酔科が管理するときは必ず麻酔科医による術前診察を行います。
はい、手術の前の診察ですね。
はい、そうです。
はい、
それは手術を受けられる患者さんによって体力や持病のあるなしなど様々ですし、
うん、
予定されている手術中に起こりうる合併症も様々です。
はい、
よっていろいろな検査を受けていただくことには患者さんにも時間と労力が必要ですが、安全に受けていただくための準備ですので、うん、協力をお願いしています。
はい、
また手術の内容と患者さんの状態を見比べたとき、手術までに改善していただきたいことや注意していただきたいことなどがあり、それを術前診察でお伝えするようにしています。
うん、安全に手術を受けていただくための準備ということで、手術の前にいろいろな診察が行われるということなんですね。
はい、
麻酔科の手術前の診察によって手術の変更があるということはあるんですか？
稀ですがあります。
はい、
術前診察前の患者さんの いろいろなデータや診察で患者さんのお話を伺って、うん、予定されている手術の方法を再検討していただく場合や、術後に予想される合併症を考えて手術以外の方法で対応を検討し直すこともあります。もちろん手術を予定した時点で手術を行う先生方もしっかり検討されているのですが、
はい、
さらに麻酔科が術前診察を行うことにより患者さんの抱えていらっしゃる問題を見落とさないよう注意を払っているのです。また患者さんの中には自分の抱えておられる病気に対してこれは手術の対象となっている病気もさることながら、もともと持病として持たれている病気が手術を受けることになるとどのような危険を伴うかということについて考える機会がなくて、麻酔科の術前診察で初めていろいろなことを考え始めるという方もおられます。
はい、
無意味に患者さんの不安を煽るのは良くないのですが、ご自身の体は手術だけではなくその後の一生お付き合いしていかなければならないために、麻酔科の術前外来で手術によってどのような危険を伴うかというお話をさせていただくこともあります。
一言で麻酔ってとても恐怖怖いものというイメージがある方もいらっしゃると思うんですね。まあ、もちろん私もそうなんですが、
そうですか。
今のお話を聞いていくとその不安も随分消えていく気がしました。
ありがとうございます。
今日のテーマは麻酔にまつわる予防のお話ということなんですが、松村先生、今日はこのテーマに沿ってで、この予防についてのお話をしていただいていいですか。
はい、現在手術とは何ら縁のない方でも手術が必要になる可能性はあります。
そうですね。
今回は日常の生活の中で手術とは関係なさそうだけど健康のためにも気をつけておいた方がいいですよという点を3点お伝えしようと思います。
はい、
1つ目は体力、2つ目が口の中はきれいにしておきましょうということ、
はい、
3つ目がタバコについてです。
はい、健康な方でも必ず気をつけておいた方がいいという3点ですね。
はい、
では先生、それぞれ少し具体的に教えていただければと思うんですが、まず1つ目の体力について教えてください。
はい、多くの患者さんが術前診察の時に手術は怖いけどわからないうちに終わるものであって、麻酔が切れた時にすごく痛いんじゃないかということを心配されます。
はい、私もそう思います。
はい、手術が終わった後痛みが強いことも恐怖なんですけれども、実は手術中じっとしている間も患者さんは体力を使っているということが分かっています。
はい、
過去の研究では大きな手術になると普段生活している時の 1.5 倍の酸素が必要になるという結果が出ています。
はい、
例えば手術中ずっと早足で歩き続けているとか、もしくは大きな手術になると軽いジョギングを続けているという状態を想像できるでしょうか。
結構体力使いそう。
そうなんですね。
はい、
ということは眠っているだけと思っている間に随分体力を消耗しているということになります。
1.5 倍の酸素が必要になるということはやはり日頃から体力をつけないといけないというのがよくわかるんですが、
はい、
手術に耐えられる体力をつけるには先生、じゃあ普段どのようなことに注意していったらいいですか。
はい、手術に必要な体力というのは、瞬発力というよりかは持久力です。
はい、
日常生活でもすぐに疲れてしまうとなると生活が立ち行かなくなりますね。
そうですね。
はい、日頃の生活を快適に過ごしていただくためにも体力が必要です。
はい、
具体的な目標としては軽いジョギングやウォーキング、水中ウォーキングなどを1週間で合計150分程度行うことを目安にお伝えしています。
はい、
この数値はがんを患っている患者さんがさまざまな治療を受ける際に必要とされる体力の目安として提案されている指標ですけれども、がん患者さんの中には手術を受けられる方も多いので、同じ値の1週間で150分の運動をおすすめしています。
はい、
若い方でも体を動かさないと体力は落ちていきますので、日常生活を快適に過ごすためにも年齢に関係なく取り組んでいただきたいと思います。
1週間に150分、単純に1日20分今日の何か運動をしている、ね、ということが大切になるんですね、はい。今ね聞いてくださっている方どうでしょうかね。振り返ってみてそのぐらいの運動されてるでしょうかね。さあ、3つの点で予防していきましょうということで、今1つ目の体力について伺っていきましたが、2つ目が口の中をきれいに保つことということですが、手術を受けるときにどのようなことが良いことになるんですか？
はい、手術の前後は食べたり飲んだりを控えていただく時間があります、
はい。
その間は体の中も少し乾き気味になっていて、喉が渇いていたり唾液が出づらくなります、
はい。
口の中は細菌が湧きやすい場所ですので、手術中や術後は細菌が増えやすくなります、
はい。
口の中で増えてしまった細菌による合併症で代表的なものに肺炎があります、
はい。
手術中、全身麻酔ですと嚥下ごっくんという機能ですね、
はい、
が止まってしまいますし、手術が終わり麻酔から覚めた後もしばらくはぼんやりしていることが多くて、口の中で増えた細菌がしっかり飲み込むことができなくて、肺へ入りやすくなります、
はい。
免疫力や抵抗力がしっかりしていれば大きな問題にはなりませんが、術後で体力を消耗していると細菌は増えやすくて、肺炎につながる可能性が高くなります、
はい。
ですから普段からできるだけ口の中はきれいに保っていただいて、細菌が増えづらい環境にしておくことが大切です、
はい。
これまでの研究結果で、がん患者さんで手術を受けられる方を対象にして、手術前に口の中の状態、例えば歯周病とか、虫歯のあるなしとかと手術後の回復の状態を比べてみると、やはり口の中がきれいな方の方が合併症が少なかったという報告があります。
虫歯なんかもそうなるんですね、
はい
はい。
また手術前に手術を受けられる方の口の中を入院後にスタッフがチェックして口腔内ケアを行ったことで、術後の肺炎の合併症率が4分の1まで低下したという報告もあります。日頃からしっかり歯や口の中をきれいに保つことによって歯も長持ちしますし、
はい、
歯がたくさんあるとしっかり噛んで食事が取れますので唾液も出やすくなります、
はい。
唾液は口の中をきれいに保つために重要な働きをしていますので、体にとっては大変良い環境が整います。
口の中をきれいにするというのは、まあ、歯周病、虫歯はもちろんですが、唾液をしっかり出せるようにしておくのも大切ということですね。
そうですね、
はい。さあ3つ、大切な健康のために気をつけておいた方がいいという大切な点、体力、口の中をきれいに保つと2つ伺っていきました。最後の3つ目です。タバコについての話なんですが、先生、タバコには手術に際してどのように悪い影響があるんですか？
はい、タバコが体に悪いことっていうと皆さんもすっかりご存知だと思うんですね、
はい。
タバコの良くないところは、タバコを吸っている方だけではなくて、その周りの人々にも悪い影響を及ぼすということなんです、
はい。
またタバコとがんの関係も今では明らかになってきていまして、
はい、
例えば私たちの国の研究結果では、がん死亡者のうちタバコが原因となった方は男性のがん死亡者数の 40%、女性では 5% になると言われています、
はい。
手術においても体の中のさまざまな場所で不具合を起こしやすくなります、
はい。
例えばタバコを吸っている人は手術後痰が出やすくなりますが、咳をするにはしっかり力を入れなければならず、痛みがあったりぼんやりした状態だと痰が出せずに肺炎に発展していくこともあります、
はい。
また実は血管も知らず知らずのうちに傷んでいるために、日頃は全く問題なく過ごしている方でも調べてみると体のあらゆる場所の血管が傷んでいたり、狭くなっていたりしており、 例えば心臓への血の流れが弱いと心筋梗塞が起きてしまったり、頭の血管が詰まったり破綻すると脳出血や脳梗塞が起こります。
はい、
また体の隅々の血管も傷んでいるために傷の治りが悪かったり感染症を起こしやすくなったりもします。
タバコを吸っている方ご本人もそうですが、周りの方にもそのような影響があるということですね。
そうですね。
先生、どのぐらい前からは、ね、タバコはもちろんやめるのがベストだとは思うんですけれども、はい、手術をする前、禁煙はどのぐらい前からする方が合併症は少なくなりますか？
手術が決定されてから手術当日までの期間は患者さんによって様々なんです。
はい、
例えば明日手術になったという直前であっても禁煙によるメリットはあります。
ああ、そうなんですね。
はい、タバコを吸わなくなって12時間ぐらい経つと体を作っている細胞へエネルギーの元となる酸素を運搬する能力が改善します。
はい、
1日の禁煙で心臓や血管に何らかの異常をきたす確率が下がっていきます。
はい、
4、5日間の禁煙では肺の中にあるゴミを体の外に出そうとする能力が回復して、これは術後の肺炎を予防するためにも大変重要なことです。もっと長期間になると 2,3 週間前からの禁煙で心機能が回復、
はい、
4週間の禁煙では術後の傷の治りやすさも良くなって感染症になる確率がタバコを吸わない人と同じ程度まで改善します。
あ、すごいですね。
はい
はい、
手術前ということに限って言えば2ヶ月の禁煙で気道の過敏性は落ち着きます。
はい、
つまりいろいろな外からの刺激に反応して体を守るために働く力が吸っていない時と同じ程度まで回復すると言われています。手術まで2ヶ月も期間を空けることはほとんどありませんが、タバコを吸っており日頃から咳や痰が多くてさらに喘息を患っているような患者さんが手術を受けることになると、手術を予定している主治医と相談して手術を延期して呼吸機能の改善を待つこともあります。
はい、
タバコは体にとっていろんな悪影響があるために手術を受ける受けないに関わらず、タバコを日頃吸われている方はよく考えていただきたいと思っています。
本当ですね。先生、3つのですね、体力をつけていく、口の中をきれいにする、そしてタバコをやめましょうというのがとっても大切なことが分かったんですね。はい、で、健康な方でも今日からすぐに取り込んでいただきたいなと思うんですが、ただお年を召された方が、一番最初の体力をつける、1週間のうちに150分ちょっとウォーキングなどでは無理だななんていう方に、何かちょっと手軽にできる体力アップの仕方とかあれば教えていただけたらと思うんです。
はい、なかなか寝たきりであるとか足腰が弱ってしまってウォーキングをしようにもできないというような方ですね。はい、そういう方だともう動くことができないので、先ほどお伝えしたことできないと思うんですけれども、お話の中でもありましたけれども、手術では非常に酸素が必要になってきますので、
はい、
手術中は私たちが管理するのでいいのですが、手術の後ですね、大きな傷を負ってしまったり体力が少し落ちてしまった時にしっかり呼吸ができるっていうことが非常に大切になってきます。
はい、
なので、なかなか自分で身動きが取れないという方でもですね、大きな深呼吸をするっていうような方法で、自分で意識的に大きな深呼吸をするっていうのを日頃から、手術が決まればなんですけども何回かやっていただいていると術後少しは、酸素の取り込みがいいと思います。
はい、今日はですね、麻酔にまつわる予防のお話ということで、麻酔科の先生であります松村先生にお話を伺っていったんですが、私たち健康な人たちも守るべき3つのことがあるということがよく分かりました。
はい、
リスナーの皆さんに先生、最後になりますがメッセージお願いいたします。
はい、手術に限らずですね、日頃の健康のためにも1つ目には体力をつけましょう。2つ目には口の中はいつもきれいに保ちましょう。 3番目はタバコはやめましょうということです。
はい、先生、今日は麻酔科の先生のお仕事のお話と、そして麻酔にまつわる予防のお話伺っていきました。よくわかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。